瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所防災課の藤井東馬さんにお越しいただいて、非常持ち出し品と家庭内備蓄についてお話を伺います。藤井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は非常持ち出し品と家庭内備蓄というお話ですね。市民の皆さんが日頃から備えておかなければと思っているものですよね。
はい、今年は九州北部豪雨に始まり、瀬戸市の近隣の市町でも大雨に伴う土砂崩れが発生するなど風水害が多く発生しています。
災害の状況を見ると、災害が起こる前に避難しなければと思ったりするし、そのためには非常持ち出し品、備蓄品を備えなければとも思いますよね。
そうですね、ですが災害から日が経つにつれその思いも薄れ、備えなければと思っているけれどもまだ何も備えていませんという声も聞かれます。はい、自然災害は忘れた頃に突然やってくるものです。高橋さんは非常持ち出し品の準備と家庭内備蓄を行っていますか？
はい、私はね、お水はちゃんと備えていますよ。で、あとちょっと食べるものね。
はい、そうですね。
はい、でも非常持ち出し品と備蓄品ってどういう区別なのかよくわからないんですけれども。
はい、非常持ち出し品というのは災害の危険が迫って急いで避難する際に自宅から緊急的に持ち出す品々のことです。はい、避難する時になって慌てて用意をしていては間に合いませんので、すぐに持ち出せるように備えて準備しておく必要があります。
避難する時にちゃんと両手が使えるようにリュックで非常持ち出し袋準備しないといけませんね。
そうですね、あとは重さが重要になってきます。何でもかんでもリュックに詰め込んでしまっては避難する際に支障が出る場合もあるので、男性で15キログラム、女性で10キログラムを目安に準備しましょう。
はい、そして足首まで、ね、水に浸かってしまうような状況で避難する場合もありますよね。なのであまりこう重いとね、背負ってて危険ですもんね。もちろんそのような状況になる前に避難は完了しておくというのが理想ですね。でも何をその袋に入れておかなければいいんでしょうか？
はい、非常持ち出し袋に入れておかなければいけないものは、災害が起こった直後で外部からの支援が届くまでの間に必要なもの、こういったものを入れておきましょう。はい、まずは非常食と呼ばれる食料です。
日持ちするものがいいですよね。乾パンやクラッカー、缶詰、インスタントラーメンやカップラーメンを準備すればいいですか？
そうですね、そういったものももちろん、ご用意していただくといいと思います。またお湯や水を入れてしばらく待つだけで食べられるレトルトのご飯もあります。はい、五目ご飯やわかめご飯、赤飯などいろいろな種類があります。こういったものはホームセンターやスーパーで買うことができますし、防災コーナーを設けて陳列をしているお店もあります。
はい、身近なところでね、手に入りますよね。食料の他には水も備えなければいけませんよね。
そうですね、一人1日3リットルが必要、こういったものを備える必要があるというふうに言われています。消費期限の長い、ペットボトルに入ったものをお勧めしています。最近では10年間保存が可能な、非常用の、備蓄水というものがあります。
生きていくために絶対に必要なものですもんね。こういったものをどれくらい用意しておけばいいですか？
災害が起こった直後に外部からの支援が届くまでの間として3日を目安に必要なものを入れておきましょう。はい、道路の損壊などがあると物流がストップしてしまうので、すぐに支援が来ない場合があります。
食べ物と飲み物の他には何を用意すればいいですか？
怪我に備えて救急用品、夜間の行動に備えて懐中電灯、正しい情報を得るためのラジオ、衣類や肌着、現金や預金通帳、印鑑などの貴重品も持ち出さないと困ることになります。
懐中電灯やラジオには取っ手を回すと発電して、ある程度の時間使用できる電池のいらないタイプもありますから、そういったものも防災用としては便利ですね。
そうですね、電池式のラジオであれば予備の電池もしっかり準備しておきましょう。他には薬も準備されるといいと思います。特に持病のある方は薬とお薬手帳なども 一緒に備えておきましょう。
高齢者の方は特に忘れないようにしておきたいですね。
また赤ちゃんがいる家庭では赤ちゃん用のミルクやおもちゃなども必要ですね。
家庭の事情によって備えるべきものは変わってくるということですね、
はい。
定期的に中身を見直して必要なものが入っているか、その逆で不要なものは入っていないかもチェックしないといけませんね。
そうですね。次に、備蓄品についてですが、今後30年の間に 70% の確率で起こると言われている南海トラフ地震は日本の大きな範囲に影響すると考えられています。
この太平洋側は津波被害が危惧されていますよね。
その通りです、津波が発生し海辺の市町に大きな被害が出た場合にはそちらが優先的に救援されます。
津波の被害が想定されていない瀬戸市への救援は数日後になることも考えられますね。
そうですね、救援が遅くなることも考え、その間は自力で生活するということができるように少なくとも7日分以上の備蓄品の備えをしておきましょう。
7日分となると結構な量ですよね。消費期限を気にするのも大変になってしまいそうですね。
災害用の保存食ばかりで大量に備蓄する必要はありません、
はい。
普段、使っている飲食物、こういったものを最初に少し多めに購入しておいて消費をしたらその分を補充していく、こういった形を取ることで常に一定量の飲食物を自宅内に備蓄することができます。
先ほどね、非常持ち出し品でもお話のあったインスタント食品などですね。
そうですね、缶詰などでしたら食べ慣れているものも、たくさんあるかと思いますので有効に活用しましょう。ただ普段使いできるものの多くは消費期限があまり長くありません。定期的に使うことと買い足すことを同時に行うことで備蓄を維持しましょう。
はい、備蓄品を使うときに災害時を想定して調理をしてみることも訓練の一つですね。
はい、その通りですね、食べ物の他には例えば寝ているときに地震が起きた場合には割れたガラスなどが床に落ちている可能性が高いので枕元に運動靴や厚手のスリッパを置いておくことも、災害への備えの一つです。
はい、
火災が発生した場合にはすぐに消火器ができる、初期消火ができるようご家庭に消火器を備えておくこと、常にお風呂に残り湯を溜めた状態にしておく、こういったことも大切な備えです。
お風呂のお水であれば断水した場合でもトイレ用の水など生活用水として使用できますよね。断水してトイレで水が流せないと困りますからね。
はい、最後になりましたけれども、地震の備えに必要なのは非常持ち出し品や備蓄品だけではありません。避難経路や避難場所などを家族で確認する、自宅の家具の転倒防止や窓ガラスの飛散防止をする、住宅の耐震診断や耐震補強をすることなどもう一度確認してみてください。
自分の命は自分で守るのが防災の原点ですね。
そうですね、大規模な災害が起こった場合、市役所の災害対応には限界があります。自分の命は自分で守るという意識を持って災害に備えましょう。自分の命を守ることができれば近くの人も助けることができます。
周りの人に助けてもらう立場にならないようにしたいですね。まだ非常持ち出し品、非常備蓄品を準備されていない方は今日のお話を参考にね、すぐにでも準備をしてください。
はい、
ね、であとそのいろんなものの代用ができるサランラップとかね。
そうですね。
それからポリ袋なんかもあると、ポリ袋で料理ができるんですね。
そうですね。
ね、なので、そういったものも必ず入れておくといいかもしれませんね。
はい、
今日は瀬戸市役所防災課の藤井東馬さんを招きして非常持ち出し品と家庭内備蓄のお話をしていただきました。ぜひ皆さん今すぐチェックしてくださいね。ありがとうございました。
ありがとうございました。